FM 横浜のニュースを FM 横浜公式サイトにアップ。パソコンはトップページの右サイドで、スマートフォンは下にスクロールすると見られます。ニュース847で最新ニュースをチェックしてください。
確かな医師が家族の背中を押してくれた。
お父さん急いで行ったらもう倒れてて。
このカードは
お父さん持ってたの。
主人が意思表示カードを持っていた。自分の意思で思いだと、それをこういう形で伝えてくれていた。
その意思表示を無駄にしちゃいけない。
それは家族に送られた最後の手紙になった。
みんなの気持ちが一つになるというか。
家族と話そう、共有しよう。臓器提供の意思表示、日本臓器移植ネットワーク。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
FM 横浜、
上手投げラジオ。
こんばんは、生き物係ギターハープ山下穂高です。上手投げラジオが始まりまして、4月4日ということでね、いやいいライブだったねと言いたかったんですけども、今日が初日のはずだったんですけども、いやーなくなっちゃいまして、これはもうしょうがない。もうね、もう誰に謝るのかもよくわからないじゃわからないんですけど、4月4日5日の厚木市文化会館大ホール、ツアーの初日2日目でしたけどが、まあその厚木市からの公共施設休館の通達もございまして、コロナウイルス感染拡大のためにということで、ヤクルトみるみるプレゼンツ生き物係の皆さんこんにちは、2020結成20周年だよ We Do の公演が、延期になりました。まあ延期ということで振り替公演をなんとか調整したいなと思っておりまして、それにまあ来場いただけない方、お客様にはチケットの払い戻しも対応させていただこうと思っておりますので、振り替公演および払い戻しの際にチケットが必要になりますので大切に保管しておいてくださいという、大切に捨てちゃあかんぜよということです。よろしくお願いいたします。まあ今後の予定だったりとか、まあその対応は順次、ホームページで情報を出していきますのでよろしくお願いいたします。そうね、4月に入りましたからね、まあまあどうなるんだろう世の中はどうなってしまうんだろうという、俺もわからないもんね、みんなわからないしね、みんな横目を見て生きているこの感じではありますが、まあまあまあせっかくなんでメールを紹介していきましょうかね。どうしようかな。はいはいはい、ラジオネーム青リンゴ軍団ラスボスさん、通勤に使う道に、最近美容院ができたんですが、特に意識をせずにいました。先日ふと目をやると大きくドラマティックヘア、英語ですと書いてありました。正直私はドラマチックな髪型になりたくはありません。山下さんは何か髪型に気を使っていることはありますかという。わかんねえ、そのどういうマインドでドラマティックヘアってその看板を出したのかちょっとわかんねえっすが、髪型ねえ最近伸びたな、切ろうかなみたいな。もうねあれなんですよ、この番組でも多分何度も言ってると思いますけど、そのもう10年以上、もう下手じゃ20近くなんかルームシェアしてた美容師さんがおりましてに切ってもらってるんで、もう彼に任せてるよね。なんか好きにしてっつってそして大体好きにされてきた、人生ですさあ、というわけで、メッセージを募集しております。メールアドレスは htk@fmyokohama.jp htk@fmyokohama.jp、 ファックス番号は 045-224-1019、 おはがき現物の宛先は郵便番号 220-8110、 FM 横浜上手投げラジオ宛て、こちらまでお送りください。番組のツイッターアカウントは@上手847@上手847、 つぶやく際にはハッシュタグ上手投げラジオをつけてください。というわけで FM 横浜生き物がかり山下穂高の上手投げラジオ、この後10時まで楽しんでいきましょう。さあというわけで今夜の1曲目です、先日ちょっと話題にも上がりました100日後に死ぬワニと、コラボレーションさせていただいたムービーも公開されております。生き物がかりで生きる。僕は生き物がかりで生きるでした。 FM 横浜上手投げラジオ生き物がかり山下穂高がお送りしております。さ、今週もメッセージが届いておりますので、紹介していきたいと思います。なんかね、まあいろいろあるなあ。せっかくなんで初メール、ラジオネームクエールマンさんです。ほう、ありがとうございます。突然ですが、桜の開花も、したこの時期に、生き物がかりさんの CD でふっと思い出したのが花は桜君は美しいです。うんうん、この曲の PV が撮れたのは FM 横浜のスタジオもほど近い桜木町駅ですが、実はその PV のとあるシーンに横浜市内某所から桜木町に引っ越してきてまだ間もなかった当時6歳、の自分がうっすら映っているのをつい最近見つけましたと。すごいね。へえ、撮影から約12年、生き物がかりさんが大好きな自分につながっていると思うと感慨深いと。幼き日の山下さんにとっての印象深い思い出って何でしょうかと。へえ、いや、なんかその前半が気になりすぎてちょっと俺の印象、幼き日の印象は、あ、そうですか、よく見つけたね、つかよくわかりましたよね。うん。あの、そうなの。桜木町の駅前で撮って、そうそうそう。覚えてる。多分1月のね、あれはね、撮ったの4日とか5日ぐらい。正月明けてすぐだったんですよ。で、そうなんだよね。あの、路上ライブしてるみたいな体で撮ったんですよ。で、確かに、その時って、その、普通に一般のお客さんが、お客さんとして映り込んでて、あれ、今考えるといいのかな？そうなのよ。いわゆるその路上ライブのお客さん風にもう映り込んでて、俺、どっかで言ったかも、うちの妹も映り込んでる。正月になんかその PV 撮影があるよ、つって、当時多分、なんかわかんないけど、買い物ついに見に来たかなんかで、 映り込んでんだよね。ちょ、見てみようかな、俺もまた。そう、だからその中に多分、このクエールマンはいたんだねっていう。そして当時6歳だったんだけど、もう18歳とかになって、それが一番の恐ろしさですよ。クエールマン。なぜクエールマンと名付けたよ。幼い日の思い出、深い思い出は、わかんねえなあ。あ、怪我。今ね、うちのディレクターさんから来ましたけど、怪我した思い出ね。だからその、友達と小学校の森でエアガン打ち合ってて、歯にビビー弾が当たって割れたっていうのが。危なかったあれね。喉だったら大変だった、もう。めちゃめちゃ、とか言いながら打ち合ってたらカコーンっつって。今も刺し歯ですからね、俺これ。幼き日の思い出ですよ、もう。その刺し歯が未だにちゃんとなんか、取れないで残ってるという技術すごくないですか？そうっすよ。だから10歳とか11歳。その、未だにね、エビナの歯医者さんありますけど、あの歯医者さんに感謝ということで。当時はなんか保険が効かないって言われて、ちょっと何万円もするみたいな歯を入れるかどうかで、親とちょっと相談した記憶が幼き日の思い出です。そんなね、クエールマンのリクエストに答えましょうかね。生き物係で、最後の放課後。
を去ること気づいたら3年間の思い出が涙でにじむ。いつかの私たちは今日を目指してきたけれど、こんなにも切ないなんて正直想像しなかったよ。
お送りした曲は生き物係で最後の放課後でした。 FM 横浜上手投げラジオ、生き物係、山下穂高がお送りしております。さあ続いてはこちら、俺の宛て缶詰のコーナーです。さあ、究極のおつまみを皆さんと一緒に探し出し味わいましょうというコーナーでございまして、ラボさんに来ていただいております。
はい、またお邪魔させていただきます。
いやいやいや、
よろしくお願いします。
レギュラーですからね。
ここ最近なんか毎週のように出てる先生、いやいやいや、恐れ入ります。はい、
今回はあれなんですよね。
今回はですね、
まあ皆さんにもメッセージ募集しておるんですけれども、はい、持ち込みということで、
はい、ディレクターと私が今日はちょっと持ち込みの商品を
ありがとうございます、
ご用意させていただきました。
いいですね。
まず、はい、じゃあ先にディレクターからの商品になります。は
い、いやいやいやいや、
吉野家缶飯焼き塩サバ丼
で、もう皆さん何を言ってるか全くわからないと思いますけども、
は
い、
あの吉野家は皆さんがご存知の、
はい、
あの
牛
丼チェーンの吉野家さんです。
はいはい、
でその吉野家さんはすでに缶飯牛丼というのを発売されていて、うん、まあ、あの FM 横浜のラジオショッピングでもおなじみの商品になってるんですが、はいはい、その新商品って言っていいんですかね。
もういいですよ。
で焼き塩サバ丼っていうのが、
は
い
は
い、
もう缶詰なんですよね、要
は。缶詰なんです。しかもですね、ちゃんと缶の、包装にはですね、非常用保存食って書かれてます。うん、つまりですね、常温で食べられる。
うんうん、
ご飯缶詰という商品になっているらしいです。
非常用保存食とも書いてありまして、なんかそのホームページによりますと、ね、なんかその農林水産省も推奨してるということなんですかね。なんかあのホームページに載ってるんですよね。
うん。
はいはい。焼き塩サバ丼。ちょっと俺吉野は牛丼食いたかった。牛丼も出てるんですよね。
牛丼も出てます。
牛丼も出て
る。牛丼も出てるんですが、今日は、まあ、これ、あの、朝飯定食だと思っていただいてですね。
今、諸事情だって今日結構朝寄りなんですよ、今日。今の段階で。じゃあ、行きますか。じゃあまあ、缶開けますよ。
はい、いつものやつ。
行きますよ。サバ。じゃあ、あ、ラボさんも初めてですか？
僕初めてです。
ちょっとこんな感じですね、その中身が。
あ、はい、はい、はい、はい。
こんな感じですね、という。
こんな感じですね。
ラジオでね。なんかね、サバがめっちゃ詰まってる感じもない。ご飯が結構下にあって、あの、上にその、焼き塩のサバが乗っているが、
うん。
まあ、バランス、ちょっとじゃあ、いただきますよ。
はい、どうぞ。
いただきます。じゃあ、なんか湯煎して温めてくれましてです、スタッフが。いただきます。
温めるとより一層美味しく召し上がりいただけますということです。
なんだこれうまいな。もう、いやもう、普通に
伝わってくるのが悔しいな、これ。
山下の今日の朝ごはんですよ、これ。
はい。
味噌汁とか欲しいですね。
すいません。
いやいやいやいや。
皆さん、諸事情あって、ね、あの、
美味しい。
そうなんだよ。9時ではないんです。
うん、うん。え、これご飯はこれ。
あ、ご飯はですね、
高
機能玄米、
ね、
金の息吹っていうのを使ってるそうです、うんうんうん、栄養価が高く、うん、白米と比べても食物繊維がおよそ8倍、
はいはいはい、
ビタミン E は26倍だから災害時のその栄養補給には
いや持ってこいだということで、いや、そうだ、玄米いいよ、玄米美味しそう、まあ、サバの味はサバですね。うんうん。
焼きサバだったりする。ちょっと油っぽかったりしないですか？でもね、これはどうですか？
いや、逆に温めてて、
うん、
その柔らかくなるから、もしも湯煎で食べるんだったら、やっぱ湯煎の方が多分美味しいと思いますね。
ああ、へえ。
食べちゃってもん、普通の上。
うん。
これを吉野家さんが出してるわけですね。
そうですね。
じゃあ朝方の吉野家行くと、そのサバ定食みたいなのあんのかな？
ちょっとさ、最近朝行ったことがないので。
確かに。
うん。
だけど、
吉田さん、でも、もっとなんか開発できそうですね、これね、こうやってね、牛丼だけ。
あ、そうなんですね。他にも種類が。
他にも種類があるんだそうです。
吉野さん。
豚丼とか。
あ、引き続きうちの番組に、ぜひ送ってる。豚丼もいいですね。
ねえ。
6種類ぐらいあるとか言ってましたよね。焼き鳥もある。
焼き鳥もあるんだ。
いいな。
やばいな。
ちょっと。
皆さん、うん、非常持ち出し袋に入れてくださいね。
そうですね。一応さ、2、3年の保存が可能だそうで。
うん。
はあ、なんか缶詰はね。なんかこの間は缶ビーフ。
最大にこういうの温めて食べたらすごくホッとするでしょうね、うんうん。食べ慣れたものだったりすると。
確かに確かに。
ね
まあまあ、これじゃあ吉野さん、ちょっと、引き続きうちの番組にもしよかったら。
また新商品が出た
新商品。
お知らせいただきたいと思います、うん。
よろしくお願いいたします。
はい。で、もう一つがですね、はい、缶詰ではないんですが、
うん、
ちょっと珍しいポテトチップスを見つけたんで、持ってまいりました。
今目の前にあります。
じゃん。
はいはい。
ポテトチップス47都道府県の味、神奈川の味、
うん。
これカルビーさんがですね、全国のいろんな、名産というか、有名地元飯みたいなものとコラボをして、ポテトチップスの味を開発してるようなんですけれども、これちょっともう、もしかしたら期間限定なので、お店にはもう並んでないかもしれないんですが、先月見つけて、3月に見つけてですね。
神奈川の味。
なんだと思います、皆さん。
これがね、俺も神奈川県民、純粋な神奈川県民ですけども。
はい。
担々麺。
担々麺。川崎です。
川崎かぁ。遠かった、海老名から遠かったよ。
でも、その川崎の担々麺って、山下さんご存知でした？
いや、俺知らないです。
あ、知らないですか？ニュータンタン麺ってお店があって。
へぇー。
ソウルフードですよ。
ほんとだ、ニュータンタン麺監修って書いてあります。
うん。
そうなの。しかもなんか、パッと見もなんか、普通の担々麺とちょっと違うっていうか。
うん。
なんだ。まあでもそうだよな、結局横浜か川崎。まあ、
でも担々麺もね、赤い、スープの、白いスープが
とかありますよね。
ねえ。まあ。チンゲン菜が乗ってる、はいはいはい、乗ってないとか。
せっかくならちょっと細かいですよ。じゃあ。
ぜひ、これも ASMR でお願いいたします。
そうなんだ。川崎で創業して55年。
はい。
川崎フロンターレの選手もこよなく愛する元祖牛タンタンメン。へえ。ちょっとエビナにはなかったわ。じゃあ行きますよ。あ、うん、あ、あ、うん、香りはちょっとニンニク効いてますみたいな感じです。じゃあ行きます。
はい。
ああ、これ米いけるな。
みたいな感じ。米いける。
米いけるな。
じゃあちょっと細かーく砕いてこうふりかけみたいにしてご飯
を、あ、結構かつお節とかと一緒に、
あー、辛さはどうですか。
これでも担々、なるほど、担々麺なのか。うん、いや辛くそんな全然めちゃめちゃ辛い、ちょっとピリッとはきますけど、
うん、
あの多分どの世代でも食べられる気がする。
いや神奈川で今回このニュー担々味を選んでくれたってのはちょっと、
いやー、そうね、やっぱ、うん、
で、
まあ横浜の次はやっぱ
地元出身、神奈川出身の山下さんも
でもね、やっぱ
川崎のソウルフードはご存知なかった。
川崎、なんか川崎ってなんかその餃子を味噌で食べるみたいなのありますよね。
はい、
それは聞いたことあったんですけど、うん、担々麺はあんま知らなかったな。
川崎の餃子はその味噌ダレの割合が確かね、味噌7、酢を2、はいはい、ラー油1っていう割合らしいんですよ。
って言います。なんか、
う
ん、味噌で食べる川崎みたいな聞いたことある。そういうのね、エビナないんですよね。
エビナないですか。
エビナないっすね。
あれ、
いちご狩りぐらいですか。
でもほら、なんかいちごワインとか作ってませんでしたっけ
みたいなの作ってますけど、
ね
ね、
うん、
ソウルフードって言われて難しいの、ないな。
エビナのソウルフード、
ごめんなさい、その、まあ、厚木
行くとちょっとあったらね。
あったらですけどね。
あ、確か、白コロっていう呼び方が使えなくなったらしいですよ。
そうなんですよ。
ねえ。
なんかいろいろ揉めたらしいですね。
ね
そうそうそう。
ねえ、ちょっと。
まさかのね。
ねえ。
かわいそうに。
ほんと。厚木といえば白コロって。
っていうね、あれだったんですけど、ね、なんか。
イメージだったのに。
なんか揉めたんですよね。もう、もうちゃんと平和にやりなさいって言われるんですけど。まああとはまあ神奈川っていうとやっぱサンマーメンとかですかね。
サンマーメンはもう、あ、皆さんあの誤解しないでくださいね。
あ
のサンマーメンって言ってラーメンにサンマが乗っかってるわけじゃない
ですよ、ね。違うんですよ。
違いますよ。あの野菜炒めが、
そうそう、
はい、あんのとろみのついた、
そう、
あんかけの野菜が乗っかってる。
意外とこれやっぱ県外行くと知らない人多いんですよ。
知らない。サンマーメンって名前聞いただけでみんなびっくりしますね。
そうそうそう。サンマ。
日清そばみたい
な。そうそうそうそうそう。
想像する人がいて。
サンマーメンめっちゃ食べてましたけどね、俺。あの地元の中華料理屋とか
で。そうそう。熱々なこう野菜が乗っかってるんで冷めないんですよね、ラーメン。
あのあんがね、とろみがあるから。
うん、
これがね。タンメンとの違いです。
うん。
サンマーメンはとろみがある。
そう、とろみがあって。
野菜
炒めが乗ってて。野菜あんかけを乗っかってて。
学生的にはいいんすよね、そのボリュームがあって。
そう、野菜が乗っかってて、栄養バランスも取れるし。
うん、そうそうそう。
そう、たっぷり食べた感が。
そう、サンマーメン。
あるんですけどね。
懐かしい。まあ、だから、いずれサンマーメン味とかも、かもしれない。
出てくる可能性はありますね。
かもしれない。
ね、うん、おすすめしたいと思います。
そこはもうカルビーさんにちょっとご尽力いただいて、
はい、3番目もぜひ
ぜひ、はい、というわけで俺のあて缶詰、まあ、缶詰とプラスあのポテトチップスでしたけど、
はい、
今回は、そんな、吉野家さんとカルビーさんの味をご紹介いたしました。まあ引き続きいろいろお待ちしておりますので、
はい、皆さんぜひあの地元の珍しいものあったら教えてください。
はい、よろしくお願い
します。はい、お願いいたします。
というわけで曲に行きたいと思います。ラボさん今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
じゃあ曲に行きたいと思います。うちのマネージャーさんのリクエストで生き物係でスピーカーあなたがいるということ。
あなたがいるということそれだけであったかいんだよ。眠れぬ夜に灯る確かな輝き、いつまでもそばにいて、なんて照れ隠しするけど叶え合えるものがそこにある。形あるものがあるように、形ないものもそこにある。咲く花の香りがあるように、毎日がまた過ぎて
作曲は生き物がかりでスピカあなたがいるということでした。FM 横浜生き物がかり山下穂高がお送りしてきました上手投げラジオ、エンディングのお時間でございます。目の前にはまだねちょっと余ったサバ丼がある。これは後でちょっと食べようというか、なんかね、まあせっかく F 横なんでっていうのでなんかラジオネームのね、マゴメのおんどりちゃんが先日の放送でエビニハウスエビナの話ですけど、なんかねそのエビニハウスの情報が来ていて、ごめんなさいね、まあ地元だね、なんかまあ駅の近くにあるらしいんですが、一見目立たない場所にありますが、エビナや姉妹都市の物産を購入することができ、俺次がこうびっくり、住民票などの証明書も発行してもらいます。マジかみたいな、おい俺この間俺市役所まで行っちゃったよみたいな。あ、そうなのね、すごいじゃないエビニハウス、ちょっと俺今度行ってみようっていうあの情報が来ておりました。ありがとうございます、マゴメの温度にちゃん。さあそして我々生き物係、4月の11日、12日の神奈川県民ホール、こちらの公演がですね、まあ残念なんですけれども、新型コロナウイルスの、感染拡大を防ぐということで、今回は見送るということになりました。まあこれはもう致し方ないということになってしまいますが、まあ詳しい情報は順次、ホームページなどで告知していきますので、まあね、粛々とやっていきたいと思いますので、これからも、この番組よろしくお願いいたします。さあ、メッセージをお待ちしております。メールアドレスは htk@fmyokohama.jp htk@fmyokohama.jp、 ファックス番号は 045-224-1019、おはがき現物の宛先は郵便番号 220-8110 FM 横浜上手投げラジオ宛て、こちらまで送りください。番組のツイッターアカウントは@上手847@上手847、つぶやく際にはハッシュタグ上手投げラジオをつけてください。というわけで上手投げラジオ今週はここまでです。お相手は生き物がかり山下穂高でした。また来週、バイバイ。
俺の車、下取り額が安い。
中古車買取店と比べてみたら？
店回るのめんどくさいよ。
ナビ来るよ。最大10社の見積もりが無料でもらえる。その中で一番高いところを選べばいいの。今すぐナビ来るで検索よ。調べる、得する、ナビ来る。
エンジングループ。
松重豊です。火曜の深夜0時30分から深夜の音楽食堂をお届けしています。ゲストをお迎えしたり、僕の好きな曲をかけながら皆さんのお便りを紹介していきます。深夜の音楽食堂、火曜の夜0時30分から聞いてね。
エグザイルザセカンドの魅力あふれるパーフェクトライブ開催決定。FM 横浜主催 EXILE THE SECOND PERFECT LIVE 2012-2020 7月1日水曜日、2日木曜日、横浜アリーナ。詳しくは FM 横浜ホームページまたはディスクガレージまで。
応援します。理想のマイスイートホーム、あなたの街の
住宅情報館。
10時をお知らせします。